ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。新米さんの慣れない仕事を見守るのも仕事、そう私がタグです。いや、まあ僕もね、インチキ社会人としてこう世に出てからもう随分経つので、まあ、今自分がやってることに対してはね、もう ある程度ね、慣れている部分もありますけれども、それこそ20代の頃だとかっていうのはね、いろんな人にこう新しい仕事を覚えられなくてですね、迷惑をかけたりね、そういうこともしてきたと思います。なかなかでもこうなんて言うんだろうね、その人よりも、その従業員の人よりも、働いてる人よりも、その仕事の内容が分かってる場合があるじゃないですか。お客さんとか、その受ける方の人たち、サービス受ける方の人たちの方が、そういう時ってちょっと歯がゆい時ってありますよね。正直ね、その怒るとかそういうことまではいかないまでも、なんかちょっと歯がゆいみたいなさね、とあるね、某サンドイッチ屋さんでねまたこんな話なんだけど、もう新規オープンのねお店がね、あるんですよ、僕の身の回りで。でしばらくその店に入ってなかったんですよ。でも外見から見て、あんなに店員さんいるのかなって正直思ってたんですよね。バイトの子なんでしょうけど。で久々にその店に入ってみて、まず思った感想は、あ、これはこの人数いるなっていうねこの人数必要だなっていうような、なんていうね、そのお店はね、すごくこうある意味オーダーメイドというかですね、お客様のオーダーを聞いていろいろこうなんていうんだろうね、オリジナルじゃないんですけれどもね、サンドイッチを作ってくれるね、こう聞くことが多いわけですよ、注文を聞くことが。そもそもまずパンの種類を聞いてだんだん限定されてきちゃうから、別に名前は言いません。パンの種類を聞いてですね、そのパンをトーストするかどうかまず聞いて、次にかで野菜がね、こう何種類も入るの、これ嬉しいことなんですけど、でその野菜の好き嫌いがないか聞いて、その野菜の増減を聞いてみたいな、でトッピングを何か入れるか特別入れるか聞いて、でドレッシングを何になさいますか、でおすすめはこれとこれですみたいなのを言って聞いてみたいな、でサイドメニューを聞いてみたいな、で最後にお会計なんですよ。で僕はこの間トッピングにチーズを頼んだんです、ね、あチーズが入ったらこれうまいかなと思って、そしたら思いっきりチーズを忘れてお会計をされたのね。でもそのチーズ代が入ってなかったから、もう急いでたしもういいやと思って、別にそこでチーズ入ってないですよとも言わなくてももうね、またそこでね、あ申し訳ありませんでしたみたいな、やり取りがもしかしたらその店員さんのためには必要だったかもわからないけど、僕は正直急いでたので、その時にもうとにかくいいやと思って店内で食べていたんですよね。なかなか大変そうだななんて思いながら、うまく回転してなさそうだなとか思いながら、結構待つんですよね、そのお店でね、その行列ができてたりとかするんですよ。 2,3 人とかね、行列 2,3 人で行列って言わないかね、列ができてたりとかするんですよ。で僕が食べていたら僕年上の男の男性のお客様がマンゴーオレンジジュースを注文されてます。マンゴーオレンジジュース、そしたらその店員さんがね、多分ねオレンジ、普通のオレンジジュースと間違えたんだと思うので、サイズはどちらになさいますかみたいな、そしたらその人がちょっと軽減そうに、サイズって どんなサイズがあるんですかって聞いたわけですよ、お客さんがね。でサイズは SML とございましてみたいな、なんか並んでるコップがってなんか指さしてこうやってるんですけど、へーなんて言ってて、じゃあ S でいいですなんて言ったら、結果的にそのマンゴーオレンジジュースはワンサイズしかなかったわけですよ。そうしたらこう別の店員さんが出てきて、正直そのバイトの子が間違えているのに、そのお客様がまた別の店員さんが出てきて、お客様がサイズを サイズが複数あると勘違いして S サイズをご所望してるんだと思ったみたいで、なんかお客様こちらはワンサイズになっておりましてなんていう、いう説明をしてるわけですよ。違う、違います、その説明違いますからみたいな、お客さん恥かいちゃうじゃないですかみたいな、なんともいかんとも違たいみたいな感じで、それを黙ってそのやり取りを見ていてね、まあでもその点あのお客さんも別にあの怒るわけでもなく、そのマンゴーオレンジジュースを手にしてですね、あの店内で飲んでらっしゃいましたけど、まあ非常にこう歯がゆいね、だけどなんかまあそういうこともあるよね。ね、ただなんかね、まあインチキ社会人とか言いつつも一応人生の先輩としてね、まあ、助言をするならば、まあ、この番組も聞いてるとは思えないけどやっぱこう起点を聞かさなきゃいけないですよね、人間ね。やっぱね、なんか世の中ってさ、いやさとか言っちゃうけどマニュアル通りに進まないことだらけなんですよね。なんかいろいろこう想定してさ、こういうことが起こったらこういう風にしよう、ね、こういうシチュエーションの場合はこういう風に応対しようなんて決めていても、やっぱり予測しないことってのはね、たった起きるんですよ、僕の職種でもね。まあ、僕の職種なんかもっとか、ね、やっぱ音楽もまさしくそうですよね。打ち合わせ通りね、こんな風にやろうって言ってても本番全然違う風に言っちゃったりとかするわけで、そこでね、いやリハと違いますからできませんなんて言っていたらですね、でまごまごしていたらですね、それはもう使えないやつになっちゃうわけですよ、周りの人からしてみれば。そこでやっぱ臨機応変な応対、対応か、対応がね、のね、望まれるというか必要になってくるので、おそらくね、どんな職種でもそうですよね。ね、ぜひぜひね、まあこのサンドイッチ屋さんに限らずですね、まあ、僕も含めてですね、皆さん周りの人をなるべくね、イライラさせないように、ご迷惑がかからないようにですね、なんかスムーズにですね、なんかね、仕事をね、こなせるように頑張りましょう。暑い夏ですけれどもねえ、まあその暑い夏、僕はもういろんなライブがございますよ、本当にね。そっか、翌日ですね、7月24日は先週もお伝えしましたけども、明日ですけども全裸アーケストラ恵比寿のライブゲートでのライブありますね。そして8月の3日ね、大自慢立川俊幸さん渋谷マウントレーニアホールにてアイムザワンリリースライブですよ。これ楽しみですよね。なんかね、久々にちゃんとしたなんて言ったら失礼ですけど、大きい会場でね、立川さんのライブとしてライブをガツンと行えるので楽しみですね。だしちょっとプレッシャーも正直感じてますね。ちゃんとやんなきゃって、別にいつもちゃんとやってないわけじゃないんだけどうん、なんかやっぱりね、我らが大将ね、下手なステージなんか見せらんないですよ、そりゃ名のある人ですからね、誰もがね、あのって言えば分かる方ですから、やっぱりね 120% のステージをお見せしたいなと思うんですよ、意気込みはね。まあ、まだそれはやってみなきゃ分かんないけれどもそういう気持ちで、誰に見せてもやっぱ恥ずかしくないライブをしたいなと思いますし、だからやっぱいろんな人に見てもらいたいなと思うんですよね、自分の近しい人たちにもね。頑張りますよ皆さん、ぜひぜひね来てくださいね。そして8月の10日サウンドドゥね、これはドラムの千葉さんとかね、鍵盤のマサルさん、ギターの翔ちゃんなどとやってる、セッションライブですけども、四ツ谷ソケースロックにてあります。これはですね、昨年僕のタグラグコネクションね、昨年末のこのイベントにゲストで出てくれたボーカルのお犬間さんがですね、ゲストで出てくれます。というのも、そのドラムの千葉さんがその昨年末 そのラブコネクションを見てくれて、ぜひお犬間さんをゲストに呼びたいと直々にオファーがありまして、まあ、おいちゃんも、お犬間さんおいちゃんって呼んでるんですけど、おいちゃんはね、そういう人なんですよ。本人は至ってね、なんか自信なさげなんですけど、本当に にね自信持ってほしいなって思います。だからもうどんどんね本当は背中をガンガン押していきたいんですけどもね、おいちゃんにもねいい歌歌いますから、おいちゃんね、ぜひぜひ皆さんソケースロックにもいらしてくださいね。そしてまあ大きいイベントといえばですね、あそうそう、8月の18日土曜日はね、すみだストリートジャズフェスティバル、これ3回目ですけどね、1回目2回目も出させていただいてるんで今年も出ますよね。場所はですね12時ぐらいからですね、8月の18日土曜日お昼の12時ぐらいから、錦糸町ね駅前の、ね、楽天地っていうところ、まあ、これ詳しくはですね隅田ストリートジャズフェスティバル のサイトを見ていただけると確実かなと思いますが、まあ、僕のブログにとかでもねまたねちゃんとご案内しようとは思いますけれども、こちらもですねぜひ来てください。その後にねプラグでのラブコネクションがありますけれども、8月26日にこれちらと全く違うメンバーで臨みますので、ね、これもまた交互期待でございます、はい、そして8月の26日日曜日はですね渋谷プラグにてタグプレゼンスラブコネクション2012サマーブリーズ、こちらお送りします。でこちらねまたねどんな人たちを呼ぼうかななんていうふうに思いまして、一人はですねスワンプデルタロックカフェから岡本治さん、合ってるよね名前、まあ、うろ覚えだからさ、岡本さんとか言いましたね確か嘘、ね、とですねブルースイングからゆりちゃん、まあ、この2人の強力なねボーカリストどう料理しようかなって別になんか倒すわけじゃないんだけど、ね、どんな風にやろうかななんてね、もう非常に楽しみですんでね、ぜひぜひ皆さんお越しください。そして名古屋近辺にお住まいの方々はですね8月31日には先ほどの立川俊之さんとですね名古屋のエルフィッツオールにて、ね、またこのアイムザワンのリリースライブがございますので、ぜひぜひ各ライブにですね遊びに来ていただけたらと思います。皆さんよろしくお願いいたします。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。懸命に山田係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。